近藤孝美
サクセストーク。
こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界各分野で活躍する経営者や第一人者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長とトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは小説腐食の王国をはじめ数々の経済小説でおなじみ、作家の江上剛さんです。
江上さんにはまだ登場はこの時点ではしてもらってないんですけども、先ほどあの局内の喫茶店でですね、はい、お会いしたんですね。でこの総会屋事件とかね、その時に矢面に立たれたっていうので有名な方ですけども、
そうですよね、
まあ、そういう話だけ聞いてると非常になんか怖面かなと。
銀行員で小説家というと
硬そうな
人、かなり真面目な、そういうイメージです ね、
いうイメージがありましたけども、実際会うとなんか優しそうなおおらかな人でだったんでね、
はい、
なんかイメージと違うなと思いました
よ
ね。
私は本たくさん読ませていただいてるんですけれども、やっぱり経験をもとに書かれてるのでリアルで面白いんですよね、
ですよね。楽しみですね。
はい、今回もこれからのお仕事や生き方のヒントになるお話たくさん聞けると思います。どうぞ最後までお付き合いください。ネクシーズパッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間はすべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りします。
近藤孝美
サクセストーク。今回のゲストは作家の江上剛さんです。まずは改めて江上さんの簡単な経歴をご紹介します。江上剛さんは兵庫県のご出身です。早稲田大学を卒業後、旧第一勧業銀行、現在のみずほ銀行に入行しました。梅田支店などで勤務の後、本部の企画セクションや人事関係の担当を経て、高田の馬場築地両支店長を歴任します。1997年には第一勧銀総会屋事件に遭遇し、広報部次長として事態の混乱収拾に尽力。その後のコンプライアンス体制に大きな役割を果たしました。後にこの事件をもとにして作られた映画金融腐食列島ではそのモデルとなっています。銀行在職中の2002年に非常銀行で小説家としてデビュー、2003年3月に銀行を退職してからは起死回生、銀行員諸君など精力的に作品を発表されているほか、テレビのコメンテーターなどでも活躍されています。
改めまして、作家の江上剛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今までこの番組ゲストの方、経営者の方が多かったんですけれども、はい、今回は作家の江上さんということで、近藤社長とも少し畑も違う感じがしますよね。
そうですね。
すみません、
よろしくお願いします、ま
あ、元は銀行員ですからね、そんなにこう畑は違わないかもしれませんですけど、今日僕も関心があるんですよね、社長にね。社長みたいなこうね、若い成功者の方は書かないと本が売れないんじゃないかと思ってきてますから。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
それではこれからの小説のモデルにいろいろと研究もされてください、はいはい。さて今回は作家の江上剛さんを迎えて、人生を大きく変えた転機と題してお話を伺っていきますが、江上さんはもともとは今お話ありましたように銀行員でらして、
はい、
49歳の時に会社を辞めて、はい、いわゆる脱サラですよね。
そうですね、はい、
そして作家の道一本で、はいはい、今はたくさんの本を書いてらっしゃるんですが、
ちょっと書きすぎぐ
らいです。こういう人珍しいですよね。
そうですね、まず作家になってですね、はい、なんていうか本があんまり売れる時代でもありませんし、それから小説雑誌そのものがそんなにありませんし、部数がありませんのでね、はい、まず出版社は絶対に辞めないでくれって言うんですよね、会社をね。まず生活の保障とかできませんからですね、うん、でもまあ何の展望もなくですね、ポッと辞めちゃったんですよね。家にも誰も相談せずに。
へ
その時の生活はご家庭大丈夫だったんですか？
女房を長い間勤めたね、なんかパートをね、突然相談なく辞めましてですね、子供は就職してくれるのかと思うと留年しましてですね、はい、で私は会社辞めましてですね、であと3人と猫1匹いるんですけどね、これでフリーターの生活するかなとか思ったんですけど、まあ何もあんまり考えないで、まあとりあえず退職金も一部ありましたからね、はい、まあしばらくやってるうちなんとかなるだろうと、こう、あんまりまあ不真面目な生活を送ってきてなかったんで、まあなんとかなるだろうとこう思いましてですね、で、女房とその二人でイタリア旅行行ってきましてですね。まあ、それが腐食の王国とかにも反映してるんですけど、まあ、三週間ほどですね、本当に贅沢な旅行をして、で、帰ってきたら我々仕事がたくさんありましてですね。まあ、それで今日に来てると、こんなとこですね。で、言われるままに本当にこう、書いてるというところですね。はい。
それでは具体的にお話を伺っていきましょう、はい、江上さんを変えた大きな転機一つ目は、最初の視点で支店長から感受性が強い銀行員に向いていると意外な評価を受けたこと。
ほう、これどういうことでしょうか。
これはですね、私もまず大学は政治学科だったもんですから、経済のこともあんまり正直言ってよくわからなかったんですね、はい、で銀行員なんか入るって言いますと、友達もですね、銀行なんか入るのかよなんてこう大学と言われましてですね、まあだけど、まあとりあえずそこしか就職の先がなかったもんですから、まあ第一課に入ったんですけど、それで一生懸命お客さんのために仕事をしてましてですね、そして支店長からですね、ある日突然、まあ、お前は感受性が非常に強いと、だから銀行側には向いてるぞとこういうふうに言われたんですね。で感受性、それ感情をね、感受性じゃなくて感情の、数える方の感情がですね、しっかりしてるからとか、それは全然しっかりしてなかったんですけど、はい、そっちの方ならわかるんですけど、まあ感受性、結局ですね、まあ今になって思うと、お金は使えますけど、無から、まあ、有をこしらえるって言いますか、まあ、そういう、お客さんの何か思ってることを実現してあげるようなお手伝いする仕事ですよね。うん、ですから、想像力がですね、こう、発揮できないと、まあ、うまくいかない仕事だとは銀行員も思うんですね。まあ、これはどの職業もそうかもしれませんですけども。そうですね。うん、まあ、ですから、そんな意味で支店長がおっしゃったのかなと。あの一言今でもですね、非常に自信になってますね。はい。
なるほど。
はい、近藤社長はどうですか？お仕事に感受性が必要だと思われますか？
必要だと思いますね。やっぱりその経営者、特にこう、アーティスト感覚が必要でしょうね。
やはりね。それでは続いて、江上豪さんを変えた大きな転機二つ目です。大学時代、作家の伊伏正二先生に可愛がっていただいたこと。
これはですね、大学の、まあ、時に、まあ、こんなこと言ったら、本当に、ちょっと社長よりも随分年上なんで、我々が大学行った時、少しまだ荒れてた時にありましてね。
学生運動とかです
か？学生運動とか少し荒れてた時にありまして、明日デモに出るという時がありましてですね、怪我するかもしれないと。はいはい、で、その前に、ゼミでですね、伊伏正二のことを取り上げようというふうに考えてまして、はい、尋ねるつもりでいたんですね。でもデモで怪我したら尋ねることできないからと思って、町の占い師に占ってもらったんですよ、友達と、うん、そうすると怪我しないで長生きしますって言われましたよね。で結局デモは中止になってですね、まあ、それで電話をしたら今からでも来てくださいということで、でも突然電話をして突然来ましてですね、はい、でその日にもう、まあ、当時では高いジョニークロークだったのかな、ジョニー赤だったのかな、ちょっとあれですけども、そういうのを飲ませてもらいまして、うなぎを食べさせてもらいまして、いろんな太宰治の話とかですね、いろんな話を聞かされましてですね、それ以来ずっと大学生活の間、はい、親しくしてもらいまして、就職するときもですね、靴と革靴を2足買ってもらいましてですね、荻窪の商店街で。それでとにかく小説なんかはいつでも書けるから、うん、真面目に仕事してこいと。
で、まあ、この頃から小説は書きたかったわけですね。
そうですね。大学の時に、もう40過ぎたら直木賞なんて勝手に言ってたんですけどね。なかなか50過ぎても何にもないですけども。まあ、雑誌を、同人誌を出したりですね、そういうことはしてたんですよね。まあでもまあ本格的に、まあ文学でとか小説で飯を食えるなんてことは思ってもいませんでしたので、本当にみんなでこう友達と一緒に同人誌を出したという、そういう程度でしたんですけどね。はい。あみじゃあ小説家っていうのは、これは村上龍さんがもう何か雑誌でおっしゃったかもしれませんけど、最終的な仕事だっていうんですよね。あの人は若い20代でデビューされましたけども、はい、人生長く経験してですね、本当最後結局できる。だから社長ももう事業もある程度すべてやり終えてです。やり終えてたら失礼ですけど。
僕まだ37歳ですから。
これで60くらいになったですね、はい、小説をこう書きになるという、そういうふうなものだというふうに言う人もいます。はい。ですから若くしてこう小説家になってしまうと、逆にネタ切れになってしまったりですね。はい、まあそういうこともありますから、小説家ってのは人生の最終的な仕事だという人いますね。
なるほどね。
はい、それでは作家の江上豪さんを変えた大きな転機、三つ目。総会や事件で多くの仲間が悲しい思いをして、うん、その後の銀行再建に努力したこと。
これはもう総会屋さんが来て大変だったことっていうふうには僕聞いてるんですけども。
まあ、今でこそですね、はい、株主総会とかいうのも割とオープンになったり、
そうですね。
それから先日の産経新聞なんかのデータなんかも見ますと、 もう4割ぐらいはですね、集中日を避けてとか、集中日を、まあ、に開催しないでとかですね、それからイベントをやったりとかですね、まあ、株主総会を、まあ、ある意味じゃ、インベスターリレーションといいますか、投資家に対する説明の集会というふうな、まあ、ことでしたけど、ことでやられること多いんですけど、まあ、過去は、とにかく、シャンシャン総会、ね、20分くらいで終えるんだと、はい、いうことで、まあ、総会だとか、そういう、まあ、プロの、まあ、株主総会を運営するような人たちのですね、まあ、そういう人たちに利益を、まあ、提供して、あんまり総会で騒がないようにしてくれという長い歴史がこうあったんですね。で、そんなのをこう、みんなもう、本当に歴史の闇に沈殿してしまったようなことだったんですけど、まあ、銀行の中とかいろんな業界で連綿とこう続いてましてね、まあ、この間の西部の事件なんかも、まあ、短所はそういうところがあるんですけど、まあ、そういうふうな時がこう、私の時にこう吹き出ましてですね、大きく。まあ、それで銀行がこう、野村証券の事件、野村証券が総会に利益をやってたと。その、元になるお金、総会が株を買い占めた株の代金を銀行が融資をしてたというようなことからこう繋がりましてですね。まあ、歴史上始まって以来、強制捜査を、東京地検の強制捜査を受けて、まあ、役員総退陣とか、まあ、そういうような流れがずっとありましてですね。それでその時一番ここに悲しいと言います、まあ、企業犯罪というのは、まあ、サラリーマンが、真面目にコツコツやってるサラリーマンが逮捕されていくわけですね。これっていうのはその、もう本人はやんもえずやってるケースが多いわけですね。会社の、指示、具体的な指示はないんですけど、暗黙の指示みたいなものがあってですね。ですから、これを自分がやらないというふうにすると、誰かが別の人がやらざるを得ないとかですね。まあ、結局トップ、それはトップがそういったいろんなものを、会社の中にある問題というのを断ち切ってもらう必要があるんですけど、まあそういうようなことでいろんなそのサラリーマンが逮捕されてきましたのでね、こういうのを目の前で自分で見たもんですから、まあ、この人たちの悲しみのこう代弁者になろうかなとこう思ったのも、作家になろうかと思った一つの転機ですね。
なるほどね。はい。なんか通勤電車の中では涙が止まらなかったっていうことがね。
そうですね。毎日泣いてましたですね。当時の事件の最中はですね。
この時、この事件の時、江上さんはどういったポジションにいらっしゃったんですか？
私、広報部のですね、次長ということですね、マスコミ関係を対応するところにいたんですけども、まあちょっと銀行の中では割と変わってましてですね、私も人事部とかいろんなところにいまして、第一会議の中で割と、広報で上の人に結構可愛がってもらったんですよ。相談役とか会長とか頭取とかですね。ですからそういう人からいろんな話も聞いてましてですね、ですから割合ストレートに物が言えたもんですから、問題が起きた時も割合こう自分で、自分が考えて動くことができましたですね。はい。
なるほど。
大きな組織の中にいて、その中で動いていくっていうのはやっぱり大変ですよね。
ええ、だけど、まあ、これも人生ですね、まあ、男女差別するわけでも、まあ、男は3回、毛を発すとか言うらしいですね。男はですね、まあ、男は3回、毛、はい、っていうのは、怒りという毛を発すということで、まあ、3回、やはりなんかこう、これぞってこう思ったときにですね、まあ、損得、欲得を考えずにですね、突進してしまうといいますか、まあ、そういうことだったんで、まあ、自分がこれによって何か得られるとかですね、組織の中でこれによってこうプラスになるとか、まあ、そういうようなことはこう一切考えずに行動しましたですね。ただ、まあ、そうやってこう行動すると逆に、そうじゃない行動する人たちの動きとかいうのはよく逆に見えましてですね、まあ、それが今の小説とかで反映しすぎてるんじゃないかなと思うんですけどね、はい。
今の小説読ませていただいても、どっからどこまでが小説なのか、作ってあるお話なのかというのがわからないぐらいリアルなんですけれども、こういう時の経験が生かされてるんですね。
まあそうですね。まあいろんなものをこう見ましたのでね。はい。
近藤高見
サクセストーク。
この番組では皆さんから届いた悩みや相談にお答えしています。今回のゲスト、作家の江上剛さんと近藤社長お二人に答えていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は神奈川県相模原市の匿名希望31歳の地方公務員の方からです。ぜひ意見を伺いたいことがありメールを書きました。私は今地方公務員として働いていますが、はっきり言って給料の安さに辟易しています。毎年発表される高額納税者番付の話を見聞きするたびに、このままでいいのかという思いに駆られるのが正直な気持ちです。そこで今転職を考えています。できるなら金融関係、 具体的には投資ディーラーを目指しています。理由は高収入が期待できるからです。しかし周囲の何人かに相談するとそんな志では大成しないと言います。金儲けがしたい、金持ちになりたいという動機はそんなに不純でしょうか。人が言うようにこの思いだけでは金融業界で成功するのは難しいんでしょうか、ということなんですけれども、
どうでしょうこれ。
金儲けしたい、金持ちになりたいという動機は不純ではまずないと思いますね。
うん、なるほど。
31歳ですから、もし本当にやりたいんだったら、その地方公務員の仕事に意義を感じないんであればですね、これは転職のどっか機会設けてステップアップされたらいいと思うんですが、やっぱりただ仕事ってのはやはり僕は自分のために、本当に自分をこう高めるためにするもんだと思うし、何のためやってんだと。ただ高額の会社番付にお金ランキングが出てですね、それだけで満足するんじゃこう寂しい気がしますけどね。
そうですね。もともとこの地方公務員には何でなったんでしょうかね。
そう思いますね。
うん。僕ね、思うんですけども、その地方公務員になってね、こんな仕事がしたいとね。そういう、いわゆる自分のやりがいっていうかね、目標を持ってやるんだったらいいんですけども、こういう書き方のを見てるとね、安定してるからみたいな単純な理由で、なんとなく決めたような気もせんことがないんですよね。だからその金融関係に、今先生もおっしゃいましたけども、そのお金が欲しいからっていう考えでは、多分どの業界に行っても僕はうまくいかないんじゃないかなっていうふうに思いますよね。
そうですね。先ほど仕事っていうのはこう想像力でですね、やっぱり人のこう、やはりやっぱ社会のためとかですね、人のためとか、何かその自分とつながりがある人たちを幸せにできないかどうかみたいなところがですね、やっぱ大事だと思うんですよね。
そうですね。
だからそういうようなことをこう一つ一番高いところに置かれて仕事をされるとですね、地方公務員今の現状の仕事でももっとこう、深めることができるんじゃないかなという気がしますけどね。
そうですよね。はい、まだ31歳なんで、がむしゃらに、こう、給料とかいうよりもやりがいを持ってですね、
そうですね、
一生懸命頑張ってほしいなと思いますよね。はい、
投資ディーラーになれば必ず儲かるというものでもないんですよね。
そう思いますよ。やはりそれはそれこそノモがですね、何回も7回くらい介護を受けたんですか、あれと同じように、例えば外資系なんかに行けば成績悪ければ確実にクビになるわけですから、まずその成績を上げるためには相当人よりも努力しないといけませんですしね。
それが一握りでしょうね。
そうです。成功してる人はですね。で、それは、その人たちもお金持ちになりたいというだけを目標にしているとは思いませんけどね。やはりその投資ディーラーの仕事そのものが好きだということじゃない限りはなかなかうまくいかないと思いますよ。
はい、今は地方公務員も安定してるという意味では人気なんですよね、学生たちに。
人気ですし、それからこれからはやはり僕は地方に人材がまだないと思うんですね。これ今東京にお金も人も集中が全部してますよね。で、地方が経済が疲弊してるとかって言いますけども、地方にその東京から人がたくさんまた行くようになればですね、集中した人が分散するようになれば地方の経済も復活していくと思うんですよ。そういうことがありますから、すごい地方にもビジネスチャンスとか自分のやりがいを見つけるチャンスがですね、あると思うんですね。社長も最初は地方から、
僕大阪で始めました。
仕事を始めされたんですもんね、確かね。
50万円で会社最初創業したんで、まさかこうなると思ってなかったですけど。
でも逆に近藤社長から見ると、若いうちにやりたいことはどんどんチャレンジしていけという意見をお持ち、
そうですね。僕正直言ってこの文章をね、読んでね、やっぱりその彼の場合は地方公務員というものをやりながら何か物足りなさを感じてると思うんですよね。
はい。
だから、そういう意味では彼は、お金という書き方してますけども、何かこうやりがいを求めてるんじゃないかなっていうのも感じますよね。だったらそんな小さな、安定って何っちゅう話ですからね、もともと。
そうですね。
ね、お父さんお母さんは子供産んだ時に、あなたは将来安定してね、なんて思ってないと思うんですよね。なんかすごいことできるんちゃうかと思ってると思うんですよね。そういう意味ではね、チャレンジした方がいいんじゃないですか。
そうですね。
まだ失敗してもやり直します
ね。31歳ですもん。
はい、31歳ですもんね。はい。49歳からやり直した人もいますから。
そうですよ。何歳でも大丈夫ですね。はい、この匿名希望さんには、成功のもとがいっぱい詰まったサクセスの箱差し上げます。ぜひ今悩んでいる方、悩み相談番組にお寄せください。おはがきの手先は郵便番号 100-8439 日本放送近藤高見サクセストーク悩みの係まで。メールの方は近藤@1242.com アルファベットすべて小文字で konodo@1242.com です。江上豪さんには次回も引き続きお話を伺います。
近藤高美
サクセストーク。近藤社長、今週の一言。
どうしようかなって迷ったら、それはゴーのサイン。
私はどちらかというと迷うと、安全策を取って動かない方なんですけど、
なるほどね。これ人間誰でもそうだよね、
ええ、
やっぱりこのどうしようかなって迷うことっていうのは、大体その新しいことに対するチャレンジの時なんだよね、
はい、
でもね、このどうしようかなって思うっていうこと、いわゆる迷ってるけどもどうしようかなって思うってことは、やっぱりその興味があるってことだから、ね、自分自身がそれに対して、
ええ、
で、まあそれは明日が見えぬチャレンジかもしれないけども、やっぱりそのどうしようかなと思ったら、それに対してやる勇気っていうのがすごく大事だと思うのね。例えば就職活動でもそうだけども、就職したことなかったら、意思決定するときにいろんな会社見て、どうしようかなどうしようかなとか迷うよね、
ええ、
その時にこう迷う中でも、なんとなく面白そうだなっていうね、それぐらいの感覚の、いわゆる感性、その感性のどうしようかなって思ったものやったら、それはゴーじゃないかなと。
アンテナにちょっとでも引っかかったら、
そう、引っかかったら
それは行けと、ゴーと、
行けと、
今週の一言は、どうしようかなって迷ったらそれはゴーのサイン。こちらは近藤社長の情熱開運シールに載っています。
近藤高美
サクセストーク。
お送りしてきました近藤高美サクセストーク、いかがでしたか。
感受性が強いっていう評価を受けたっていう話があったでしょ、これはものすごく大事なことですよね。何かをやっぱ物を作る人っていうのは、やっぱりその感動できる人じゃないと人に感動を与えることもできないし、そういう意味ではこの感受性っていうのが、その作家で成功していく中でもね、すごく大事なポイントになったんじゃないかなと思いますよね、
はい、
またこの作家になるという、きっかけが、その爽快屋事件の時にね、社員や同僚の逮捕があってね、その悲しみの代弁者になろうっていうところからスタートしたのもね、今のその本の内容に表れてるんじゃないかなと思いますよ ね。
次回はこの小説家になられた後の生活の変化ですとか、これからの夢なども伺っていきたいと思います、
はい、
さて番組のパーソナリティ近藤社長の近況はインターネットでも知ることができます。 URL は www.nexies.co.jp/近藤/ネクシーズはアルファベットすべて小文字で NEXYZ です。こちら近藤社長日記も書いておりますので、ぜひご覧になってください。次回も引き続きゲストには作家の江上豪さんをお迎えしてお送りします。
ではまた、ネクシーズの近藤高美でした。
日本放送の増田みのりでした。ネクシーズパッションタイム、近藤高美サクセストーク。この時間はすべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りしました。We'll be right back.